ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 おっと、その声は
お久しぶりでございます。え、2週間ぶり、
3かな2かな。素敵なメンバーが帰ってきましたよ。
恥ずかしながら帰ってまいりました。
恥ずかしいな。この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。ということで、はい、お送りするのはよまえさんは困ると思うけど、今期のアニメで、見ているのでお気に入りはメダリスト、バカンの虎と、
今期のアニメは一切見てませんけども、長野守るデザイン展は行ってきたよまよいです。
ああ、いいねいいね。そして、
まあ僕も基本的にはメダリストとか薬屋の独り言2期に、まあ再注目して見てるんですけども、まあ万人におすすめはできないけれども、個人的に面白く見てるのが、戦隊レッド、異世界で冒険者になるの藤もちです。
なるほど、戦隊レッドか。
はい。まあ、うん。
すごいね。
既存のヒーローじゃなくて、オリジナルのそういう戦隊ヒーローのレッドだけが異世界に行ってしまって、で、そこで活躍するという、感じなんですけども、他は普通に、まあ、そういう異世界ファンタジーによく出てくるキャラクターなんですね。まあ、エルフとかね、魔法使いとか。で、その中に、すごい、本当に、こう、チェンジ、なんとかって言って変身するっていう、変身もののヒーローが現れたら、どんな展開になるかっていうのを作品にしたっていう感じの、まあ言ったら、はちゃめちゃ冒険ものみたいな感じになるんですけども、結構この戦隊レッドがチートなんですよ。ほんで、まあ、ファンタジー世界ではありえない活躍をするということで、まあまあみんなからこう慕われるっていうか、
頼りにされる。戦隊レッドで一つ知りたいのはあれですよ。それは何、現実世界でもリアルに存在しているレッドなの、それともそれは、はい、役者さんが演じている戦隊ものの番組の主人公としてのレッドなの？現実にいるレッドってこと？
そうなんですね。この世界では現実にもうスーパー戦隊として実際にリアルに活躍してる。
ああ、それがまた
言って、だから本当に変身して、本当に、まあ言ったらパワーが、まあ使えて、で、しかも巨大ロボも呼び出せるっていう。
どんから。
まあ、そう、自分の世界からなのかどうかはわかんないんですけども、なぜか、
それに乗ってたら帰っていけんじゃないのか。
なんかね、その辺はちょっと矛盾があるんかもしれないんですけども、要は、現実の世界では、戦隊5人が、乗らないといけないんですけども、異世界では、レッドだけでも召喚できるんですよ。
なるほどね。
で、他のメンバーにその魔法使いとか、エルフとかが乗り込むみたいな。
現地の仲間が動かす
っていう。そうそう、現地の仲間が乗り込んで動かすっていう。まあ、そういう展開なんですよ。
で、リーダーシップ、っていうか、やたら仕切りたがって、やたら暑苦しい、そういうやつやっぱ
り。まあ、そんな感じですよね。俺が、この世界を守るみたいな感じの熱血、レッドっていう感じ。
わかりやすいですね。
はいはいはい。
でも、モチさんのために作られてるな、ね。
まあね。
だから、戦隊ヒーローが現実に存在する現代から、その異世界に戦隊ヒーローのレッドとして、ってことなんだ。なんかあれだね、それは 思ってなかった。なんか一般の俳優さんが、その熱い心を持った俳優さんが、まあ現実世界で演じてて、異世界では、なんだ、
本物になれると。
本物になっちゃったっていう話かなと思ったんだけど、そうじゃないんだね。
そうじゃないんですよ。
ね。うん。あとは今期のアニメで言うと、全集見てるけど、まあちょっと乗れないかな。それからあとね、僕は、これは僕の個人的な好みで、もっちさんの言ってるのと同じだけど、花は咲く修羅のごとくか。これが、結構、他の人はあんまりあれかもしれないけど、朗読、放送部による朗読っていうジャンルのアニメなんですよね。まあ部活ものですわ。うんうん。で、まあ、演劇とか、まあ放送部も、ちゃんとした部活じゃないけど持ったことがあるんで、うん、まあこういうことやってたよねとかね、うん、でもまあ声優さんが試される
でしょうね、
朗読させられるわけよ、うん、ああ春と修羅とかね、
はいはいはい、
あとは高村光太郎の童貞とかさ、
はいはいはい、
それを読まされるわけよ、はいはいはい、それであ なたは声の質がいいわとか。なんか、あなたは、なんか、こう、入り込んでいく感じの声だわとかね、言って、それをまあ聞いてるわけじゃないですか。で、それで、ああ、まあそういう風に、な感じはしたね、確かにとか、今のはそうなのとか、なんか、いろいろ考えちゃうっていうね。うん。まあ面白いっすよ、どれもね。うん、まあでも、さっきモスさんが言ったみたいに、万人におすすめするわけではありません。はい。メダリストは、
ね、私の幸せな結婚の2期もやってるんですよね。
似てますよ、ガン見してますよ、
うん、でしょうね。
ガン見してますよ、うん、なんか主人公がもっといじめられてほしいと思ってるんだけど、最初の3話ぐらいで意地悪ババアに認められるみたいな感じになっちゃったんで残念ですね。あ、まあでも、あ、もちろん、あ、ごめん、それ言わなかったの本当に順番が悪かった。
いや
おっしゃると。
トラさん見てるやろな、とか。
見てます、見てます。ガン見してます、はい。メダリストとあれはリアタイで見てる感じかな。
皆さんも何かおすすめのアニメがありましたら、ぜひ教えてください。
はい。で、僕ね、今週は昨日だけど、大分まで行ってきたんですよね。大分市にまで行ってですね、展示会を見てきました。うん、大分航空隊っていうところの、
はい、
クラブがあるんですよね。で、コロナ以来久しぶりの展示会なんだと思うんですけど、うん、それの展示会をコンパルホールっていうところがあって、そこ、県庁のすぐそばでしたね。うん、そこに行って見てきました。はい、うん、メンバーは4人なんですよね。
はいはいはい。
会長さん、青巻主任様。
はいはい。
それから、キララさん、あ、もう一人名前忘れちゃったや。うん。4人なんですけども、で、まあ、そこの周りに、すごい、神レベルのモデラーっているわけですよ、九州の。
うん。
ね。うん。銀翼会とか、熊本からも集う、福岡からも集うって感じでね。うんうん、それでだから、会員さんの作品プラス、神々の超絶作品が山ほどっていう感じのね、うん、展示会で面白かったですね。
4人で出展されてるってことですか？
そういうことになりますね。で、4人で、しかも飛行機オンリーで、
うんうん、
で、県外の会員は求めず、霊界に参加できる人で、やると。あ、もう一人はハスラーガガガッチさんですね。
はいはい、はい、はい。
うん。で、その4人で、時々思いついたようにっていう表現だったけど、霊界をしてる感じだそうですね。
うん。
うん、いやー、まあ、当然4人とも、どんな、変なモナカキットでも作り上げちゃうテクニックの持ち主。うん、で、まあ、飛行機オンリーって言ったらやっぱりどうしてもね、難しい、キットも多いですからね。で、ほら、マニアックな、誰も見たことのないようなキット作るとなると、やっぱ当然、ま、さらに難しくなるからね。うん。だからみんな上手でした。はい。ハッシュタグガンプラジオで、青巻主任様のキャメルの写真と、
はいはい。
それから、あとね、そこではリスナーさんにはヒロ アットマーク、ひまわり、
ひまわり
ですね、の、彼も、はい、大阪、あ、大阪じゃない、大分に、実家があるらしく、毎回参加されてるんですよね。大分か奥田に展示会はもちろん、いろんな、九州である展示会に顔を出されてるのは過去のガンプラジオでも紹介したけど、ふむひろさんもいらっしゃいましたね。
はい。
うん、あとね、ハッシュタグガンプラジオと、はい、大分航空隊はハッシュタグオタクだかな。
そうですね。
で、出されていて、はい、僕が、超絶作品とかも多かったんだけど、一番感心したのはやっぱり前からちょっと紹介している銀翼会の元会長さんですね。
はい。
の、まあ、僕にとってのもプラモデルって、こういうもんであるって、自分がやるとは限らないけど、
はいはい、
そういう精緻な作品を作られる方なんですよね。
うん、
で、その人の、片付け風景を写真撮れたんで、
はいはい、
あれですけど、本当に段ボールに緩衝材入れて、プラモデルを、うん、折り重ねていくわけなんだよね。
はは、豪快。
うん。でもキャノピーを海状態で組んでるから、例えば F4 ファントムとかのね。
うんうんうんうん。
海状態のところに上に乗っけると危険だっていうことで、そこはね、プラモデルの箱を使って、そこだけのカバーを作ってるわけですよ。
ははー、
うん。で、それを、風防の上に置いて、置くだけですね。
うん、
置いて、で、それあとはもうパンパンパンパンパンって入れちゃって。
ああ、達人ですね、そういうところね、う
ん。達人、本当に。で、折りたたんだ主力があった場合は、はい、それを別パーツにしておいて、それを外して箱に入れているんだよね。だから、
うん、
全然、なんだろう、その雑なんじゃないんだよね。丁寧なところに、雑にできるところは、うん、まあまあ俺は雑と言ってしまいましたが早くできるところは早くするっていうね、まあ、
手加減をよく分かってはる。
そうなんですよ、ね、うん、それこそなんかやっぱ憧れるじゃないですか、
うん、そうですね、手で勝ってるようにパパッとやってみて
る、ね、そうということで、それも写真を上げて僕はおののきましたけど、皆さんどうでしょうか。
解説ついてよく分かりますね。
うん、これ土日の2日間やられてるんだけど、僕は日曜日だけ行きました。高速道路で僕の田舎から行くと2時間40分ぐらいかな。
まあまあですね。結構な距離。
うん。フルに高速を使ってですね。うん。まあまあね、この頃、雪でひどかった、雪がひどくて。
まあ、その辺そうですよ。どうだったんですか、うん、
ですね、土曜日に行くのは困難を極めたみたいですね。
土曜日一番この辺寒かったですからね。
そうなんですよね。で、雪で、高速道路が通行止めになったりとか、
うんうん、
下の道もすごい事故が多かったりとか、
あ、
うん、宇部っていうのは山口県の都市なんですが、
はい、
大分航空隊に、土曜日から参加した巌流会のメンバーの、マッキさんというね、エアロマッキのマッキなんですけど、そのマッキさんはすごい苦労されたみたいですね。
あ、
全然つかなくて、
うん、
日曜日はね、もう一番高速道路の一番アジムっていう、高いとこがあって、そこにちょっと雪があるかな、でも路面は大丈夫だなっていう感じで、
うん、
まあほぼGoogle マップの言う通りに、うん、行けましたね、時間と、ね、はい、
うん、僕も昔ちょっと鹿児島に行ったことあるんですけど、
あ、いいですね、
うん、冬、あ、やっぱりね、雪積もるんですよね。
あ、積もるね、うん、
南、結構南の方だから雪大丈夫かなとかって思ってたら意外としっかり降るから、
うんうん、
あ、やっぱり、うん、あんまり変わらないんだな、こっちとっていう。
いやいやいや、やっぱそれは、あ、でもそうだね、名古屋あたりだと名古屋の方が雪が積もりにくいかもしんないね。あ、九州とかね、年一ですよ。で、やっぱり昼には溶けちゃうのがほとんどですよね。うん、それ以外の雪は記録的な雪だと言えると思いますね。うん。
下関はどうやったんですか？
下関も多かったですけど、幸いなことに、やっぱり昼頃には消える感じですね。
土曜日降って日曜の午前中には溶けるという。
あ、もう全然なかったですね。
うん。
うん。
名古屋、うん、名古屋どうでした？
名古屋はついこの間、
うん、
ちょっと路面凍結ありまして、うん、まあ路面凍結で本当に走りにくくなるのはまあ、うん、一冬にまあ1回か2回ぐらいなんですけども、
うん
う
ん、なるほどね、
うん、そこまでね、もう
白くはならない、
つるつるで、いや白くなるのはあるんですけども、うん、大体は途中で溶けたりとかするんですけども、
はいはい、
まあ翌朝までしっかり降って、うん、で朝通勤するときにもうつるつるで、
はいはい、
まっすぐ走れないっていうような状態になるのは、うん、まあ年に1回か2回みたいな感じなんで、
うん、
まあそこまではひどくないかなっていう感じではあるんですけど。うん、ただ、それにぶち当たった日はしんどいですね、やっぱり。
そりゃね、そりゃね。
神戸はどうだったんですか？
いや、土日は確かに激寒でしたけど、積もることはほぼなかったですね。
なるほどね。
全然白くなかった。
うん、まあ、どこの県もそうだろうけど、僕の妻が働いてる山口市では、
はいはい、
10センチぐらい積もる勢いでしたね。
おお、
うん、まあそれでも昼間は消えていくんですけどね、
うんうんうん、
やっぱ、まあ、
日陰 の奥様らなんかに残るみたいなやつですかね。
ああ、そうですね、うんうん、いやー大変ですよ。でもまあ大分航空隊日曜日は本当に良かったので、天気も良かったんで、うん、いろんな、でもまあいろんな一般客を呼び込もうっていうタイプの展示会は意図されてなくて、やっぱりマニアが集うっていうね、展示会だったと思います。はい、で、まあ、前回のガンプラジオとか、前々回は怖い話でね、実際怖いことが起こったりとか、ね、前回はジークアクス会でしたけど、はい、まあ、早速ちょっと順番がいつもと違うんだけど、メールの方で、ジークアクス、まあ、メールテーマが、ジークアクス言いたい放題なんですけど、それで一通届いてるんで、これをちょっと紹介していきたいと思いますね。
お願いします。
はい。これ、雪崎の父くんからのメールですよね。これ誰に読むかなんだったっけ？忘れた。
僕か。
そうだよ。
だよ、ね。
そうだよ。
そうだよ、そうだよ。なんか、全然他人事みたいに喋るから、こんなっちゃったよ。はい。
はい、じゃあ、紹介します。雪崎の父さん、中国地方の方で、今週の、あ、今週じゃないや、今月のメールテーマということでいただきました。
ありがとうございます。
藤本さん、よまよいさん、バカのトラさん、こんにちは。
こんにちは。
初夢で乗ってた車がブレーキ効かず、かといって激突して止まるわけでもなく、セガのクレイジータクシー状態だった雪崎の父です。
ああ、初夢になったね。ありがとうございます。
見たんですね。さて、ついに来ましたね。ネタバレ全開のジークアクス感想月間。
うん。
自分は公開5日目の火曜日に見に行きました。
うん。
そこまで期待はしてなかったので、自らツイッターと書いてますが、X 上のネタバレに飛び込んでからの鑑賞だったのですが。
そうなんだ。
それでも、前半の茶番、
うん、
ここまでやるかと非常に楽しめました、
うん、
ただ意外にというか本当に楽しめたのが後半のいわば本編、とてもキャラクターが生き生きしてましたね。
うん、同意、うん、同意します。
劇場版もののけカラカサにて主役格を見事に演じてたことで、その名前を知った声優さん、黒沢智代さんの演技力と見事な吠えっぷりがとても良かったです。テレビでの放送もとても楽しみです。
うんうん、
そして、ここでも主張しておきたい。あのモビルスーツ、ジークアクスですよ。
うん、
あのプロポーション、
うん、
あの軌道、
は
あ、あの戦法、
うん、
あれはまさしく図だ。ズダのウィークポイントを克服してサイコミュー搭載して顔をツインアイにしたら、
うん、
ほら、
うん、
ジークアクスの出来上がりです。
何でもそうなるわ。
逆に言えばズダはジオン製ガンダムになり得た機体だったのか、機体だったのが実証されたのだと ジークアクスの活躍を見て胸が熱く、そして目頭まで熱くなりました。
なるほど。
スマッドの人たちが怒っていますよ、そのこと
でね。
そう、これはジオンの物語。ジオン国民としてもこれからの展開が楽しみです。
楽しみです。
楽しみですね。うん。
ま、プラモはそこまで欲しくならなそうな気もしますが、ほらほら。
いや、欲しくなるよ、きっとこれ。
そげんこつはなか。
うん。
と、こじらせたジオン国民の感想でした。
うん。
もちろん、リクエストは、米津玄師さんのプラズマで、
うん。
自分も合唱します。とのことでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もちさん、さん、はい。
わかんない。歌えない、これ。難しい。
うん。
わわわわわわわわわわ。
改札を越えた君に会わなければっていうね。
ああ、まあまあまあまあ。
ガンダム共通のテーマを歌って
る。チェリーの歌ですよね。
そう。なんだ、男かって言ったよね。
超えるというと、感じ
る。こんなこと、そんなことさえ言わなければっていうね。
そう。
余計な一言は。
そう。だったよね。うん。いやー、米津玄師さん、天才ですね。僕も聞いてますよ、やっぱり。うん。
うん。
どう、ずだ話っていうのは、想像もしなかったんだけど。確かに、でも、ずだって腰高のね、モビルスーツ、今までのモビルスーツの文脈と外してあったわけだよね。
まあ、イグルですよね。
そう。で、やっぱり、ね、ザクとは違う流れのモビルスーツであるっていうのを意図したデザインになってるから、ちょっとやっぱ異物感っていうのもあったんだよね、
うん、
当時としてはね。うん。で、それはジークアクス的なものっていう風に撮ったってことなんだよね。
まあ、スマートですね。
うん、確かにね。うん。
まあ、何を書くか私の今棚の上にズダがちゃんと語ってあるんですよね。
ああ、そうなんだ。ね、やっぱ、良かったわけね。
まあ、ああいう不憫なキャラってみんな好きじゃないですか。
まあ、そうだよね。
うん。
そうだよね。競争策に敗れる、うん、そうそう、ギャンだよね、まさに。
ギャンも好きでしょ、みんなね、ど
うせ。うん。そうだよね。やっぱ競争策に敗れた機体って、やっぱ好きな人は好きなんだよね、ずっとね。例えば F22 に負けた YF23 とかね。だから F35 に負けた、F30、あれ何本か忘れたや。F36 かな、うん。忘れた。うん。不格好だったんだけどね。うん。やっぱ、その惹かれますよね。うん。
一芸持ってますからね、余計に。
そう。ズダはね。うん。
まあ、言うたかね。メジャーメーカーのツマッドが作ったもんですから、そこは。
うん、うん。
ね、十字物愛というね、登録商標を持ってますからね、あそこはね。
本当だね。うん、あれ、やっぱあれはかっこいいよね、やっぱね。
悪い
よね。そうだ
よね。十字物愛の真ん中に、なの、こう、線があるっていうのが独特ですよね。
ああ、ね、
ただの十字物愛じゃなくて。
はいはい。
ギャンとかドムみたいな十字物愛じゃなくて、そのど真ん中に旧作みたいな、
ど
んどんあ、なんていうの、なんか、パイ、うん、
まあ、ガードみたいな、
ね。というかな、ガードみたいなのがね。
やってますよね。
うん。それがちょっと異色な感じです
ね。なるほどね。
確かになんかあれは文句言いたくなるので、私あ、それはつけてない形で混んでますね。
うん、
あ、そうなんですか。
いやー、まあ、ジークアクス、今いろんなね、ところでも、まあネタバレ込みでね、まあ僕らもそうなんだけど、話してきてるわけなんだけどね、まあ、細かいとこばっかりつくことになるのもあれなんで、
うん、
あれですけど、やっぱ、あれだね、ホワイトベース隊がどうなってんのか、のキャラたちがどうなってるのかっていうと、
うん、
ジオンの、人々がどういう。
ザビ家の人ですね
。うん。まあまあ、でもザビ家が一番気になるけど、うん、それを、に付随していくと、やっぱり、あれだよね、黒い三連星は元気なのかな、とかね。うん、いろいろ思うところもあるし。あと、あれだね、やっぱり、この話を考えるときに、地球降下作戦がどういう規模で、あ、そもそもあったのか、どういう規模でやったのか、っていう。うんうん、話だよね。
テムレイは何をしてかしてくれたんかとかね。
あ、テムレイね。 あの感じだと酸素欠乏症にならずに済んでるよね。
うん、あのコロニー爆発してません。あのコロニー外壁吹っ飛んでませんからね。
だよね。
うん。
うん、
だからバリバリとね、第2、第3のガンダムを作ってたんじゃないかと思ったりもしますよね。
うん。やっぱザクと比べて、その、あの世界のガンダムって、やっぱりちゃんと、あの、異物感というか、ザクがスタンダードのモビルスーツの走りとして一応位置づけたら、やっぱガンダムは、ちょっとやっぱ手ぶれ頑張ってんな、お前っていう感じの。
なんか機械頑張ってくっつけて仕上げましたという感じですからね。
う
ん、
そうそう。
ただ思ったか、メカが変わってるのは変わってるんだけど、人は全く変わってるのか、ちょっと、これはしゃあないんやけど、これはちょっともう、しゃあないんやけど、こう、ちぐはぐ感をちょっと感じてしまうという感じがしないでもなかったんですよね。
その、あの、前半のところで人が変わってないってこと？
そう、もう、巡り合い空作画じゃないですか、も
う。ああ、まあそうね。
皆さん、
作画の空気感変わるってことでしょ？
メカの、
うん、
そう、あの、全く当時の人物とかの設定資料いじらんとそのまま作画したんじゃないかっていうような絵じゃないですか、も
う。
シャリアブルだけが変わってましたけどね。
そうね。あれだけちょっとね、あれが唯一、あの、連続して出てくる人物と言えるわけだから。
いや、カムランブルームがね、出てきたところでは、あ、カムランって出てきたよね。
出てきました、出てきました。
車なんか乗ってましたね。
うん、あそこのところで、あ、うまく橋渡してきたなって感じたんだ、うんうん、俺は、だから、あの、後半も、あれだし、前半の、その、おっしゃる、キャラの設定と、ロボの設定が、ちょっと、変わってることとかもある、
うん、
気になるところだったけど、後半のキャラの入れ替わりのところに、うまいことやってんなって思って、すごい、その印象あるんだよね。
なんか、キャラを、あえてね、当時のエロマンシャルはこれは英断や思うんですよ。
うん、
あの、引きずられん、ね、あの、続きに引きずられんと、今、ちょっと今っぽくリファインしてしまうっていうことをしないで、うん、もう、めぐれ空作画でガーンといっちゃったところが、これは英断やな思うんですね。
うん、そうだね。うん、
それとは、と思ったのが、あれ何だったっけ。そう、あの、後半の、ジオン軍の、あの、制服、
うんうん、
あの国防軍っぽいんですよね、色が。
ああ、なんかこうエリート感が減ってるっていうか。
そう、それです、それです。
飾りが減ってて、
うん、
その割とノーブルなというか、まあ実務優先、
うん、
ね、国威発揚のためのね、うん、制服から、まあ、ドイツ軍的な制服から、ドイツ軍プラスナポレオニックの制服から、うん、もっと実務的なのっていうね、
いわゆる親衛隊風の、あの、黒くて、バリッとするっていう方な方向じゃなくて、今よりのジオン風のね、
うん、
ジオンの、あの、制服のいじり方ってそういう方向ですね、どうしても。
そうだね。
いかにも帝国軍的な、いわゆるね。
うん、
じゃなくて、あの、今度のジオンの制服が、色味からして、あの、ドイツ陸軍っぽいような、フィールドグレーっぽいような色で。
うんうん、まさにフィールドグレーだね。うん。
というあたりが、またその辺を見ると、あの、トップのなんかが刷新があったのかとか、いうことを勝手に妄想しますね、そういう。
そうね。そうね。だから、あの、コモリ・ハーコートっていうキャラクターは、
はいはい、これは
ミニの黒のスカート。
そうです。すんげえ、
ね。ね、ほんと、ニーハイなんだよね、それでね。
そう。
で、それでやっぱ、ブリッジにいてね、
ですよ、
うん、軍人前として発言もあるわけでしたよね。
試練を打ったら、あのひらひら吹く人なんとかせいって言われたのもんですからね。
まあ、そんな印象はあるよね。
うん。
うん、デギンはにっこり微笑んで、まあ良いのではないかぐらい言いそうだけど
ね。そうですかね。
うん、わかるわかる。うん、制服のデザインがさらっと変わってあったっていうのは結構力技なんだけど、
うん、
そういうのってね、あの、戦争が終わって、それを苦しい戦争が、まあ、中断して、休戦して、
うんうん、
それで、制服変えるって、シリーズではあんまり起こってない気がするけど、でも、これってなんかやっぱ、なんか指し示してる、ファクターであるって可能性は高いよね。
ですよね。うん。
おっしゃる通りだと思う。だからシャアみたいな格好したやつがいないわけですよ。
そう、ああいうね、ラボロ83にしても、ポケセンにしても、すごく、 ドイツドイツというか、親衛隊親衛隊したような方向のリファインっていうのが多かったわけですからね。そういうのは今回やってこうへんなっていう。
どっちかというと、連邦軍に近い感じなんでしょうかね。
うん、まあ、シンプルで実務的な。
詰め入りみたいな。
詰め入りじゃないよ。
うん。
でも、
普通のエリアだったと思う。
でもじゃない。
あの、なんかネクタイしてる人と、こう、詰め入りの人と、あの、あれ、なんだ、ホワイトベースを。
艦長
というか、操縦者っていうんですかね。
操舵手。
あの、操舵手、うん。あの、ちょっと角刈りっぽい、
うん、
色の浅黒い、キャラクターなんかは、詰め入りの制服、
うん、
着てましたね。
なるほどね。なんか、こう、軍に対して批判的な発言をしたときに、ちょっと目線を動かすという、なんかこう、思わせぶりな演技をしたキャラの人
ね。ですかね、あの三白眼の。
うん。うん。あれは詰め入りだったかな。うん。
今、その
あれはね、設定資料が、見づらいんで、ちょっと確認できてないけど、僕の持ってる設定資料のキャラはみんなもう詰め入りじゃないんだよね。詰め入りじゃない。まあでも、確かにそれも面白いね。そう、それが普通だと思うんだよね。だから、そうじゃない服を着てる奴らが特別っていう設定なのかもしれないし、組織の中ではね、特殊任務部隊だって。で、その新しい革袋には新しいお酒じゃないか。まあそういう新しい内容には新しい制服ってこともあるかもしれないね。なるほど。面白い。それは面白いですよ。にゃんちゃんの本名は早く知りたいな。だから、猿有名人の娘とかになったりするんじゃないかと思ってるんだよね。全然公開されてないからね。
なんか、一説には、この、にゃんとシャーがなんか似てるなという。
一説でもない。
まあ。
話もちらほら。ありましたけど、まあ、ちょっと、シャーとは
繋がらんのちゃうかなという。だアルペイシアがいて、無理でしょ、それはね。だってシャーは当時18歳だったでしょ、18歳の青年士官ってすごい異常な、昇進を果たしてるんだけど、少佐で現れてくるからね。そこに、アルペイシア以外の妹がいたっていう設定は多分。
いや、ちょっと、顔色が違いすぎる。
髪の色も全く金髪から、まあ、染めたっていうことか。
それやったらスンさんの方がまだね。
そうだね。アンキーちゃんとかね、ジャンク屋のカネバン有限コンスの、アンキーちゃんとかの方が、またこれもね、どんな背景があるのかとか考えちゃうような、これ強いキャラだよね。ニュータイプにもちょっと一加減ありそうな感じの描かれ方をされてたから、
あとは、あれですかね、マチュの本名のアマテっていうのが、アマテラスの大神から来てるんじゃないかとかいう説もありますよね。
すごいね。まあ。
だから、日本神話となんか繋がってるんじゃないかと。
今のところ全くその気配。
ないですけどね。
まあ、
ただなんか、
ね、
駅の名前とかになんかそれっぽい、なんか名前が、日本語っぽい名前が書いてあった。っていうか、
それはでも、あの人の監督の好みじゃん。
なんかね、本とか、そういう案内掲示板とかが全部日本語っていうのが。
だから、それは監督は前の作品から、そこはあるから。
まあまあ。
だから、
プリクリでしたっけ。
そうそう。それの。
今、YouTube で見れるらしいですよ。今かどうか知らんけど。
あ、そうなんだ。へぇ
やっぱり。
まあ、あの頃には日本語文化圏なんですねっていうことでいいんじゃないですか。
まあそうだね。
っていうことなんでしょうね。
日本語とかだね。寝の日とかね。日本語ですよ。寝の日って言ったら。
なんかね、そういう地名が。
警察って書いてあるんですよね。
ああ、そうだね。
ああ、そうだそうだ。
ね、
警みたいなね。
そう、あれはちょっと、そうだね。そうだね。考えてみれば、それはちょっと大きな、プラモデルを作る上では非常に大きな、キャッチポイントになるね。
出、まあ、るんでしょうね。
プレバンじゃ
ねえ。100だったからね。
プレバンじゃねえのとか言われながらね。
どうなんだ、もっと若い人に届いてくんないとプレバンになっちゃうよね。
ほんと。
あとは、今回のガンダムにコアファイターが乗ってる描写がなくて、ああ、コアファイターないのかってがっかりしてたら、なんか、設定資料にはあるみたいな。
うん、HGUC もね、
ついてるみたいな。
コアファイター組み替え式だけど、分離して、機種をすげ替えるっていう形になってるから、うん。
そういうことだったんですね。
じゃあぜひ作ってみてくださいよ。
ね、ああ、でも、どうせやったら100分の1で、なんかこう、完全にドッキングできるような
やつが。絶対買えよ。絶対に買えよ。絶対に買えよ。絶対に来るよ。
出たら買いますよ。
偉いな
ぁ。
基本的にコアファイターガンダムは、買うと。
リスナーの皆さんとの、固い約束ということで、はい。
まあ、作るかどうかはさておき。
意味じゃない。
うん。いいじゃないですか、いいじゃないですか。うん。まあ、とどまるところを知らないですけど、まあ、メールテーマで送っていただいて、それに、ね、ズダの話みたいにね、付け加えていけたらいいかと思うんで。
もうどんどん、もう何でもいいから、もうどんどん来てください、そんな。
当分。
お寄せください。
作りましょう。しゃぶりつきましょう。ね。で、まあ、本編が始まる日までね、これで楽しんでいきましょう。
ということですね。
うん。はい。でね、モッツさん久しぶりに来てくださったってことで、
はいはい。
ずっとね、Q さん、これも雪崎の土くんかな。ハッシュタグで後で紹介するけど、
はい。
ウィングマン全編見たと。
おー。
うん。大傑作だと。
はい。
ね、おっしゃってますけど。
いやいや。
モッツさん、これについては、初期の頃、ね、放送が始まった初期の頃には語れたけど、その後語るチャンスがなくて、ですよね。
まあ、まあ、
聞きたいことは、流星シルバーという別のポッドキャストで多く語ってらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、ここで、リスナーの皆さんにこう、伝えたいことってどうですか？
ワンマンショーでどうなの？
まあ、いやいや、蓋を開けてみれば、思ってた以上に、素晴らしいドラマになってたんじゃないかと。
うん。
いやー、令和の世にウィングマンの実写を見れたということが非常に幸せでございます。
なんか結婚式のお父さんみたいだね。
あ、いやいやいや、もう。
もう思い残すことはございませんということで。
いやいや、まあ、思い残すことはあるといえばあるんですけどもね。やっぱり、
例えば
ここまで見せてくれたんやったら、やっぱり続編みたいなとかね。
ああ、なるほどね。お金の問題とかね。うん。
いやー、見たいなーと。
うん。
じゃあ、文句なしなんですか、今回のイングマンの実写版。そこですわ。
まあ、文句はないです。
うん、ああ、はい。いや、すごい微妙な言い回しだね。文句はないけど何があるの？
いや、イチャモンはある。
ね、だから、いわゆる文句、イチャモン、て、系のやつは僕はないです、うん。うん。っていうのも全部、それよりも、ああ、残念やなって思った点よりも、
うん、
うわ、ここまでやってくれたっていうのが、上書きされたので、上回ったので、もうそれで帳消しみたいな感じになっちゃったので、これで文句言ったら罰当たるっていうぐらいの感覚です。
ね、ストーリー運びもうまいことでき、なんちゅうやろ、再構成されてるって感じですか？
ああ、まあ、言っても10話しかないですからね、ウィングマンの物語をたった10話で全部収めたっていうのは、ちょっとこう、詰め、込みというか、うんうん、まあ、かなりカットされて、ね、まあ、要は要点を、まあ、つなげたっていうような展開だったので、うん、だから、まあ、唐突というかね、もう、
うん、
やっぱり本編、ウィングマン、漫画とかアニメは、こう、長い時間、1年間は、ないし、もっと長い2年、3年かけて、一人前のヒーローとして成長するっていう話なので、
なるほど、
それをたった10話でっていうのが、やっぱり、うん、残念といえば残念、もうちょっとこう、せめて2クールぐらいでできなかったのかなっていうのはあるんですけども、うん、まあその辺はやっぱり事情っていうのがあると思うんで、
う
まあ、まあ、贅沢を言ったら、罰当たるというかね、まあ、見せてくれただけでも、こっちとしては嬉しいので、まあ、
でも出来栄えとしては悪くないわけでしょ？
そうですね、まあ、悪くはない感じ。まあ、悪くはないどころか、素晴らしいと言っていい、
うん、それをそう言ってくださいよ。
ところまで消化してくれたっていう。感想ではあります。
ああ、よかったね。じゃあまあ、トータルではすごい良かったってことだよね。タイプとしてはね、はい。
そうですね。
ああ、そっか。あの、ウィングマン、どうなのあれ。まあ、原作も読んだことないからあれなんだけど、例えばよ、仮に人気が出て、続編ができるだけの、あの、お金が集まったとして、
うん、
あの、展開できそうな終わり方と言えるのあれは。
一応、その、最後の最後で、まあ、あの、帝王ライエルっていう、うん、僕が前ちょこっと話した、うん、あの、二部構成っていう話があって、うんうんうん、で、要は、リメル編が終わって、で、その次に始まるのがその帝王ライエル編って言って、今度はあの、宇宙から、まあ、言ったら、いわゆる宇宙人が攻めてくるっていう。
うんうん、
一作、あの、第一部は異星人、異世界、異世界人か。
ヤポールみたいなやつね、
うん、だ異次元人だったのが今度は宇宙人、うん、宇宙から攻めてくるっていう。
でより今度は血も涙もないわけでしょ。血も涙もないわけでしょ今回。
あーっと
次は、
まあ、血も涙もないっていうか、
うん、
あの僕のその当時の記憶としてはそんなイメージがあったんですけども、
うん、
後でちょっと掘り返してみたら結構コミカルなギャグなシーンとかもいっぱいあるので、
うん、
その、いわゆる敵の強大さっていうのを示すために、うん、ちょっと見せしめに一般人を殺すみたいなシーンがあったのが強烈すぎて、
はいはいはいはい、
なんかすごいダークなイメージがあったんですけども、
うん
うんうん、
改めて読み返してみると意外とコミカルやなっていう、敵怪人もちょっと真面目やし、うん、間抜けやしとかね、出てくる女幹部も、うん、まあ、ちょっとエロいし、みたいな感じの。
うん、じゃあ、その間、あの、何、一部二部では、もう、ゴロッと違う、ゴロッと違うっていうほどのことはなかったってこと？
ことではないっぽいですね。はい。ただ、その、帝王ライエル編のラストシーン、いわゆるウィングマンが巨大化して、
うんうん、
みんなのね、そういう声援を受けて巨大化するっていうのが、
うんうん、
リメル編の最終回って描かれてしまったので、ドラマでは描かれてしまったので、
なるほど、なるほど。
うん、それと同じ展開ができないっていうことは、完全オリジナルのストーリーっていうのを構築してくれるんじゃなかろうかという期待がちょっとありますね。
次回作に対して。
次回作に関しては。
うん、
うん。だからその辺をもう、今度はもう誰も原作ファンの人も見たことがないストーリーで、
うん
うん、まあ、やってくれると面白いんじゃなかろうかと。
その話数の中で、具合に収めてくれてっていうことですね。
そうですね。まあ、もしくは映画とか、
うんうん
う
ん、
っていう形でもいいし、みたいな、
うん、
うん、感じで、うん。その帝王ライエルの声をやったのが、あの、ガクトさんなんですよ。で、そんな大物を使ってるのに、
うん、これっきりかと、うん。
これっきりやったらもったいないんちゃうかなっていう。うん、
なるほどね。
うん。多分、ガクトさんもやりたいと思ってるんですよ。やってくれみたいな。俺を、帝王ライエルで使ってくれみたいな、うん。うん。のがあると思うんで。あとは、まあ、その、今後のソフトの売り行き次第かなと。
あ、まだ販売はされてないんですね。
多分まだ販売はされてないと思うんで。
なるほど。
一応まだ DMM か何かで有料配信をしてるので、
うん、
それが一段落したらっていう形にはなるんじゃないかなと。
なるほど。他のサブスクに降りてくるかとかですね、それかね。
ああ、どうでしょうね。その辺はちょっとわかんないですけども。
うんうん、なるほどね。
うん、
いやまあ、あれだね、あの、もったいないからね、上手にできることは分かったから、 ウィングマン、またもっと大事にしてほしいコンテンツになってるよね。確かにね。うん。
そうですね。だから、もう本当にヒロノケンタ役の、藤岡くん、マイトくんも良かったし、あと、葵ちゃん役の子も、
うん、
まあ、良かったし、ミクちゃん役の子も良かったし、と、うん、いうことで。
うん。
うん、
ね、
あの役をあのままにしておくのは、もったいないかなと。で、せっかく、5人というか4人いるんだから、次回はウィングガールズ結成してほしいなと。
ウィングガールズは結成なかったですね、今回。
ああ、まあ今回ね、結局は結成はされなかったんですよ。
尺的にそれは難しいことだったんですかね。
うん、ミクちゃんだけ、その、葵さんのお父さんの残り の、うん、ディメンションパワーをちょっともらって、
どうだったね。
一時的にそういう特殊能力を使えるようにはなったんですけども、
うん、
あとの二人は、まあ、ただ見守るだけみたいな感じだったので、
うん、
今度はちょっと彼女たちも活躍させてほしいなと。
ああ、まあ話はいくらでもできるよね。
ねえ、うん、うん、できそうだから。
うん、それはそう思った。うん、
はい。
なるほどね。
ねえ、まあ、ぜひ、お願いしますと。
本当、でも、それはでもファンには本当たまんない。いや、出来のいい。だからまあ、僕らがガンダムの、あれで興奮してるようなもんでさ、やっぱ、待ちに待った、ね、コンテンツだったってことは確かだよね。うん。
まあ、そう。全くそうです。
うん。いやいや、ちょっとその熱意とはあれだけども、僕さっき最初に言ったけど、ちょっと話変わるよ。メダリストっていう
アニメ、はい、あ、はいはいはい、
見てて、
うん、
山江さんにも僕の熱意は伝わってると思うんですけど、
はい。
もちさんも泣いちゃったでしょ？第4話あたりとかね、はいはいはい、書いてたよね。
ちょっと涙うるっと。
うん。
じゃあ4話と5話でしたっけね。
ああ、そうだね。
うん。
俺ね、もちさん泣くんじゃないかなと思ってたんだよね。うん。ちょっとほら、バイトをやってたコーチの姿とか、なんかその、性格付けとか、
うん、
やってるバイトとか、まあ、もちさんは違うけど、そういうところとかもなんか、もちさんの影をこう感じて、うん。なんかこう、もちさん、基本的にほら、輝きたい、メダリストになりたいっていう、こう、支える、キャラのコーチが出てくるじゃない？
はい、はい。
ね。もちさんはやっぱ、その支える側の人じゃないですか、大体。いつもね。うん、だから、これはもちさんに届くはずと思ってたんだよね。うん。あれがね、主題歌のタイトルが、ボー&アローっていうことで、弓と矢っていうことからも暗示されてると思うんだけど、やっぱりこの、メダリストになる主人公の女の子、祈りちゃんとね、それとコーチの話、はい、だからまあ、教える側と教わる側っていうのかな。うん、で、の、その、主人公ペアと、それからライバルペアとか、まあ別に出てくるフィギュアスケーターにはみんなコーチがいるって話なんだよね、この。
まあそうです
ね。かね、うん。そこがね、まあ、いいんだなと思ってるんだけど。うん。
ねえ、だから基本的に、やっぱり小学生ぐらいから、
うん、
まあ、なんていうのかな、まあ、成長していくっていうのが。
うん。うん、だからもうでも今回はワンクールで終わるから、もう小学生のまんまで終わる状態。うん、今原作では中学生になってて、
うん、
血で血を洗う戦いをしてるんだけどね。うん、まあとにかくあれだよね、これはシュアンさん、歌方放送局で言ってたけど、シュアンさんが言ってるみたいに、しっかり練習してるやつが上手くなる話が面白いっていうね。
うん、
好きだってシュアンさん言って、俺もそうなんだけど、うん、やっぱこう、番組の幅数はないけど、でも練習してるのは伝わってくるっていうのが、このアニメのいいとこでもあると思うんだよね。だから、師匠と弟子がいて、切磋琢磨、すごい練習して切磋琢磨してっていう、
うん、
話で、周りの親が支えてる様子とかも、入れ込んでいってね、うん、なかなか、ね、いい感じだよね。
この主人公の祈りちゃんがね、なんでスタートが遅かったのかっていうのが、お姉ちゃんが関係してるっていう、
ね。そう、お姉ちゃんが挫折したっていうね、怪我して、ね。
最初はもうお姉ちゃんをちっちゃい頃からスケーターにさせようと言って、うん、お母さんも頑張ってたんだけども、
うん、
まあお姉ちゃんが途中で挫折しちゃって、でもお姉ちゃんの姿を見て、妹が 私もなりたいって、うん、ただなかなか言い出せなくてっていうところでちょっとスタートが遅れちゃったっていう展開ね、う
ん
う
ん、お姉ちゃんよりもこじらせた感じでやりたくなるんだよね、もうね、うん、自分にはこれしかないって思い込むというか、まあ実際そういう風に描かれるからね。
もうね、うん、ね、お母さんは最初はもう今から始めてももう遅いからっていうことで、うん、まあ楽しめればいいや、みたいな。
そう、
ね。だからもう中学生になったら終わり、みたいな、うん。うん。でも、持ち続けたいって、ね、で、ね、そこでもう涙ながらに訴えるっていうのが、
うん。
感動を呼ぶ、みたいな。
うん。
逆にでもお姉ちゃんが意外とあっさりしてるのがちょうど、
うん、ちょうどいいバランス
っていうのがありましたけどね。
いや、あれっていうかまあね、闇を畳み込んでるんだよね。
うん、
ね、お母さんの成長物語でもあるわけなんだよね、この4話5話あたりでね。だからそれもうまくできてたから、うん、なんだろう、すげえお金かかるんだけどね、
うんう
ん、お父さんがボンクラでね、まあいいや。あとはやっぱね、フィギュアアニメって過去にもあったんですけど、
ギンディンカレイドスコープですか。
あ、そうそうそう。でもね、結局ね、今のアニメ界のツールを得てね、CG を使って、フィギュアスケートの描写が、多分ね、原作漫画もすげえんですよ。うん、で、それがどうなるのかっていうのを僕はため息をつきながら、無理だろうなあ、そこまではなあと思ったけど、別次元で良いんですよ。うん。アニメの作画の一つのなんかこう、極地っていうかな、現状での、を見てると
思うんですよ、ね。日本は、なんか、独特な路線を、なんか突き進んだなあっていう、本当に、2D、のイメージのまま 3D に
するってい
う独特の、だってね、アメリカっていうかハリウッドとかでね、もう 3D アニメみたいな完全 CG アニメっていうのは作られて、まあ確かにリアルではあるんだけども、まあ完全に CG になってるんですけど、
良かったね。
でも日本はもう 2D のイメージを3D で表現してるっていうのが、独特のやり方やな、
うん。
やっぱりガラパゴスなんだなっていう。
まあガラパゴスっていうか、多分中国あたりは狙ってくると思うけどね、その塩梅をね。
中国、うん、そうですね。技術的には本当に中国ね、アニメとかすごいんですけども。
ま
あ、国会中で中国大概言ってるのはありますもんね。
うん。ね、やっぱり日本から学んで、それを自分のものにしてるっていう点ではすごいなっていう、絵を見張るものがあるんですけども。あとは、まあ、あれですね、やっぱりビッグタイトルですね。
うん。清前さんも見てくださいよ。
何話まで出てるんですか、今。
今、5話かな。5話かな。うん。5話ですね。
私は、あれ
あれあれ私は
宇宙の支配者だと言ってくれるのかと思ったんです
よ。はいはい、どういうこと？
何話まで言ってるんですか？
5 話です。
宇宙の支配者だ。
何 ?5 話え、ごめん。
あ、しょうがないことは5話。
しょうがないことを引っ張らんといてくださいよ。
はい。
恥ずかしくなるじゃないですか。
だから本質で見なさいっていう話に戻そうよ。
だからそれをごまかそうとしてるのよ。戻そうと念といてください。
見てくれないんですね。うん。まあ、ではね、あれだよ。ちょろっと、YouTube とかで、ショート動画見てもらえば、送り手側も、フィギュアスケートシーンに力入れてることをアピールしてきてますんで、うん。プロのね、フィギュアスケーターが、スケーターの個性に合わせて、能力と個性に合わせて振り付けをしてるっていうのが一つの売りなんですよ。それを CG 化したっていうね。
うん。
これはもうね、全部終わってるみたいで、クランクアップしてるみたいなんだよね。
お。
うん、すげえ。1年以上前にアニメ化決定ってアナウンスがあって、うん、いつやんだろうと思って、あ、また今期もなかった。あ、今期もなかったってことは、っていうふうにしたら、もうちゃんと、作り上げてるみたいで、うん、
よかったよかった。
うん、だからやっぱ質が担保されてるっていうのかな。うん、
あの子が可愛いなとかって思って、猫みたいな子、
ああ、可愛いね。
みやちゃんじゃなかった、なんだっけ、
うん、あ、忘れた。でも、あ、かわいいよね、うん、
あの、猫みたいな動きが、忠実に再現されてるっていう。
うん、そう。あれをだからスケーターが、多分やって、それで、
なんでしょうかね。
だと思うね。うん。
モーションキャプチャーなんでしょうかね。
ああ、その可能性もあると思う。うん。ミケね、ミケ。ミケちゃん。
あ、ミケちゃんか。
うん。あの子のその成長物語。だから毎回その成長物語がちゃんと描き切れてるってところがいいとこだと思うね、きっとね。うん。
いやー。
というわけで、じゃあまあ、もっちさんがね、届いてよかったっすよ。うん。
はいはい。
うん。というわけで、お茶買ってきましょうか。はい。
お願いします。